声のニュース和歌山、2025年11月、発行、和歌山市視覚障害者福祉協会。天候の影響でいろいろな作物の値段が上がります。近頃は極端に違うような気がしますね。みかんの大好きな私は、今年は手頃で美味しいみかんが食べられますようにと思っています。それでは2025年11月29日土曜日の紙面より抜粋してお伝えします。紙面は原文のまま読ませていただきます。なお、固有名詞など確認できないものは推測読みとさせていただきますので、ご了承ください。目次、今若トーク、イベントカレンダー12月21日まで。音楽、展示、その他、プレゼント応募方法、教えてマイドクター、和歌山盲学校生徒が校外実習、ゆっくり走る電動車、情報あれこれ5つ、4コマ漫画和歌山さんちの八作くん、 PR 企画、俳句、川柳、短歌。目次終わり。今若トーク、サインシンガー剛力かけるさん39歳、音楽と手話で心をつなぐ。サインシンガー手話歌として精力的に活動している剛力かけるさん、誰一人取り残されないボーダーレスな世界へという未来図を描きながら、オリジナルソングをはじめ、誰もがよく知る J-POP、童謡などを手話の歌で語りかけます。SNS で話題に火がつき、Instagram のフォロワーは4万人超え。現在はイベント出演の依頼を受け、全国各地を飛び回っています。歌う喜び手話で。いつから音楽を？高校時代にはバンド活動を。音楽の専門学校ではゴスペルや弾き語りなどを学びました。卒業後は路上ライブやイベントに出演していましたが、当時はただ歌いたい、人気者になりたいという気持ちでした。手話との出会いは？手話が登場するドラマ、オレンジデイズがきっかけです。自然な形で手話が交わされる世界に惹かれ、手話ってかっこいいと感じたんです。耳の不自由な方と話してみたい、もっといろんな世界を知りたいと思うようになりました。本格的に学び始めたのは、30歳を過ぎた頃です。音楽活動を続けるかどうか迷っていた時期に、やり残したことはないかと自身に問いかけたところ、出てきた答え、それが手話でした。手話講座に通い、サークルにも参加、実際に聴覚障害者の方と交流しながら少しずつ身につけていきました。音楽と手話の融合、その発想はどこから？あるイベントで耳の不自由な方が手話を使ってパフォーマンスする姿を見て衝撃を受けました。そこから歌に手話をつけることを始めました。手話で伝えるには歌詞の意味を深く理解しなければいけません。また、言葉を英語に近い順番にするなど言い換えたりすることもあります。歌詞通りにはいかないこともありますが、意味を変えずに伝えるよう心がけています。世界で勝負を。活動が広がったのはいつから？昨年秋、JR 和歌山駅前で行ったストリートライブの動画を SNS で発信すると、反響がどんどん広がって、フォロワーが1万人、2万人と増え、現在は4万人を超えています。 今年2月には交通費さえいただければ全国どこへでも行きます。と宣言。北海道から鹿児島まで出かけています。土曜、日曜、祝日の予定は来年3月まで埋まっています。印象に残っていることは、幼稚園や学校、福祉施設など様々な場所を回りました。会えてよかった。感動しました。と言ってくださるその瞬間が何よりの宝物です。手話を知らない方も一緒に手を動かしてくれたり、高齢者施設では体操のように楽しんでくれたり、みんなで一緒に楽しめる手話を感じてもらえるのが嬉しいです。今後の目標は2つあります。1つ目は紅白歌合戦の出場です。音楽と手話に出会って私の人生は180度変わりました。人気者になりたいという欲求も今はたくさんの人を幸せにしたいという思いと重なっています。そしてもう一つは日本語の美しさや日本人の繊細さを大切にしながら世界中でライブをすることです。紅白歌合戦は海外の人も見ています。それをきっかけにサインシンガーとして地球上のいろんな国を駆け回ることが夢です。活動予定はインスタグラム、@GOURIKI×、GOURIKI×KAKERU で検索。この記事には笑顔の強力さんの写真が載せられています。今若トーク。でした。
イベントカレンダー12月21日まで。音楽クリスマスイン交通公園。和歌山市西の交通公園で12月1日月曜日から25日木曜日まで、期間中クリスマスツリーなどの飾りやフォトスポットを設置。7日日曜日午後2時から県警察音楽隊による吹奏楽コンサート、雨天中止。14日日曜日午前11時からと午後1時30分から KIG4 ハミングのコンサートと交通安全教室が開かれます。それぞれ先着子供30人、当日申し込み、また、いろんなキッチンカーも出店します。お問い合わせは、交通公園。電話 073-472-7690 までどうぞ。ハーモニカ発表会。12月6日土曜日午後1時、和歌山市三沢町の中央コミュニティセンターで開かれる。和歌山ハーモニカクラブの会員が、学園広場や人生いろいろ、川の流れのようになど誰もがよく知る歌を演奏する。第一部はアンサンブル、第二部はアンサンブルやソロ演奏、第三部は懐かしい歌をハーモニカの音色に合わせてみんなで歌う。無料。お問い合わせは杉本さん。電話 073-451-9277 までどうぞ。話題マンドリンクラブ定期演奏会。12月6日土曜日午後1時15分から和歌山城ホール大ホールで開かれる。和歌山大学のマンドリンクラブがレ・ミゼラブルメドレー、シー・オブ・ウィズダムなどを披露。部長の渡辺虎之助さんは、独特の音色と学生のパワーを感じてほしいと話す。入場無料。お問い合わせは渡辺さん。電話 090-8468-8931 までどうぞ。ママさんブラス、なごみコンサート。12月7日日曜日、午後1時30分から、 和歌山城ホール大ホールで開かれる。赤ちゃんから祖父母世代まで家族みんなで楽しめる演奏会。ダイク・イン・ブラス・ロック、アンパンマン体操、パイレーツ・オブ・カリビアンなどを披露。入場無料。詳しくは、ママさんブラス・なごみ団体ホームページで。マイムラクトリサイタル。12月7日日曜日、午後2時から、和歌山市一勝寺の河北コミュニティセンターで開かれる。音楽愛好家たちがクラシックギター、マンドリン、ピアノ、フルートなどを演奏。主催の尾崎元明さん、作曲、妖精の歌、春の入り口ほか。お問い合わせは尾崎さん。電話 073-424-8055 までどうぞ。YMCA チャリティークリスマスコンサート。12月12日金曜日、午後6時30分から、和歌山城ホール小ホールで開かれる。今野美佐子さんによる朗読と、江崎雅子さんのピアノソロコンサート。前売り大人2000円、高校生以下1000円。収益金は国際協力などに充てる。お問い合わせは、和歌山 YMCA 電話 073-473-3338 までどうぞ。内川克樹クリスマスライブ。12月21日日曜日午後5時30分から和歌山市アロチのライブハウスアビーロードで開かれる。和歌山市出身のシンガーソングライターで FM 和歌山やテレビ和歌山でもおなじみの宇治川克樹が出演。関西を中心にライブに出演する宇治川がクリスマスソングを届ける。チケット4000円。お問い合わせはアビーロード。電話 073-427-2202 までどうぞ。未来に響け、夢の協奏曲。12月21日日曜日。午後1時30分から和歌山城ホール大ホールで開かれる。千田和美さん主催の夢の協奏曲委員会が県内でピアノ、バイオリン、チェロを学ぶ若者たちを応援する企画。オーケストラとともにモーツァルト、ショパン、ラフマニノフなどを演奏。指揮は大阪交響楽団、神奈川ヒルハーモニー管弦楽団などで客演を務めた伊藤翔さん。伴奏は和歌山フィルハーモニー管弦楽団。前売り1500円。当日2000円。お問い合わせは実行委員会。電話 090-1593-3640。ペア2組招待。応募方法は後ほど。
展示、紀の川フォトクラブ写真展。12月4日木曜日から7日日曜日まで、紀の川市小川のふるさとセンター2階で開かれる。会員15人と講師の山中健二さんが撮影した自然やスナップなど多彩な作品60点が並ぶ。午前9時から午後5時まで。初日は正午から、最終日は4時までです。お問い合わせは小川さん。電話 090-1594-2878 までどうぞ。お気に入りのラン探し。開店記念セール&ラン展示会が12月5日金曜日から7日日曜日まで、和歌山市新和歌浦の和歌山オーキッドで開かれる。新しい音質にて、ミニマイクロやオリンピックリングズなど珍しい洋ランを、カトレア原種中心に、およそ50点展示。ランの苗もある。初心者には育て方などの説明も。12月7日日曜日午後1時から、 蘭王子こと清水正隆さんによる講演会を開催。午前10時から午後5時まで、最終日4時まで。お問い合わせは和歌山オーキッド、電話 073-444-2422 までどうぞ。歳末アート展。12月6日土曜日から21日日曜日まで、海南市大野中の BF ギャラリーで開かれる。村上隆や滝下和幸、ドラクロは、和歌山ゆかりのぶっこ作家などの洋画、日本画、版画、立体作品などを70点以上展示する。午前10時から午後6時まで。水曜日お休みです。お問い合わせは BF ギャラリー、電話 073-482-1994 までどうぞ。この記事には、藤田嗣治の公園の少女と猫の写真が載せられています。和歌山城西の丸庭園展、12月21日日曜日まで、和歌山城天守閣多聞展示コーナーで開かれている。西の丸庭園が国の名勝に指定され40周年を迎えるにあたり、庭園の役割や移り変わりを写真などで紹介する。入館料は大人410円、子供200円。午前9時から午後5時30分まで。入館は5時まで。お問い合わせは和歌山城整備企画課。電話 073-435-1044 までどうぞ。その他、世界紙芝居の日。12月7日日曜日、催しは2カ所であります。午前10時から、海南市干潟のノビノスで開かれます。紙芝居文化の会和歌山による紙芝居、ワークショップもあります。定員10人、12月5日までに予約。ノビノスの電話番号は、073-483-8739 です。午後1時30分から3時30分まで、和歌山市屏風町の市民図書館で開かれる。和歌山紙芝居研究会が、市民図書館司書と参加型紙芝居などを披露する。手遊びやマジックもある。和歌山市民図書館の電話番号は、073-432-0010 です。自然家族食堂。12月8日月曜日午後4時から8時まで、和歌山市一勝寺の河北コミュニティセンターで開かれる。旬の和歌山産野菜を使った南インドカレー、チャイ、デザートなどが楽しめる。コップとスプーン持参を。大人500円、幼児から高校生まで無料です。先着およそ150人。希望者はギリさんへメールで。アドレス yogasekai@yahoo.co.jp です。極道南話講談カフェ。12月13日土曜日午後5時から、和歌山市狐島のルルホールで開かれる。張り扇で尺台を叩き、パパンという音を響かせて調子よく語る。和歌山市出身の講談師、極道南話が、忠臣蔵として知られる赤扇師伝ほか2席を披露。定員33人。チケット3000円。今後の開催は2月22日日曜日、4月11日土曜日、7月7日火曜日です。お問い合わせはルルホール、電話 073-457-1022 までどうぞ。演劇、終わりよければ、12月20日土曜日午後6時30分からと、 21日日曜日午後2時からの2公演があります。和歌山県民文化会館小ホール、アマチュア劇団演劇集団和歌山による公演、葬式を終えた故人茂の火葬場に前妻や前々妻のほか、プレイボーイで人気者だった故人を慕って次々と女性が現れ、さあ大変、無事に火葬は行われるのか。チケットは大人2500円、学生1500円、当日いずれも500円増し。お問い合わせは演劇集団和歌山、電話 073-488-9100 までどうぞ。ペア2組招待。応募方法は後ほど。イベントカレンダーでした。プレゼント応募方法。はがきの場合、1、希望商品名。A、未来に響け。B、終わりよければ。2、住所。3、氏名。4、年齢。5、性別。6、電話番号。7、紙面への感想か要望を書き、郵便番号 640-8570、ニュース和歌山編集部、11月29日号係へ。ここには応募フォームにつながる QR コードが載せられています。12月4日木曜日必着。当選発表は招待券の発送をもって変えます。プレゼント応募方法でした。
教えてマイドクター Q&A。 ちょっと気になる。そんな体の疑問や心配に医療のプロがお答えします。問い。生活習慣病とはどのような病気でしょうか。回答者。総合診療科外科、岸川リハビリテーション病院、西村和彦院長。答え。食事、運動、休養、喫煙、飲酒など、日々の生活習慣が発症の主な原因となる病気の総称を、生活習慣病と言います。以前は成人病と呼ばれていましたが、成人でなくても発症する可能性があるため、現在はこの名称となっています。代表的なものとして、1. 糖尿病、インスリンの不足や働きの低下で高血糖が続く病気。2. 脂質異常症、高脂血症、脂肪分の多い食事や運動不足により、悪玉コレステロールや中性脂肪が増加した状態。3. 肥満、特に内臓脂肪型肥満は生活習慣病の温床となります。4. 高血圧症、塩分の摂りすぎや肥満、ストレス、運動不足が要因。5. がん、大腸がん、肺がんなど、喫煙や飲酒、偏った食生活が関係します。6. 心疾患、脳血管疾患、高血圧や糖尿病、脂質異常症などが動脈硬化を進め、命に関わる病気につながります。その他、脂肪肝や歯周病なども含まれます。予防の基本は、1、塩分、脂肪、糖分を控えたバランスの良い食事。2、適度な運動習慣の継続。3、禁煙。4、摂取。5. 十分な睡眠と休養。 6. 定期的な健康診断です。生活習慣病は自覚症状が乏しく、気づいた時には重症化していることもあるため、定期的な健康診断で早期発見、早期治療を心がけましょう。問い。脱腸とも呼ばれる鼠径ヘルニアについて教えてください。回答者。消化器外科、一般外科、副外科病院、福明人院長。答え。脱腸は正式には鼠径ヘルニアといい、足の付け根、鼠径部にある 筋肉の隙間から腸などのお腹の中の臓器が飛び出してくる病気です。中高年の男性に多く見られ、力仕事をしたり、長時間立ち続けたりする方に発症しやすい傾向があります。症状は、立った時やお腹に力を入れた時に足の付け根が膨らむことです。横になると引っ込みます。初期は痛みが少なく放置されがちですが、飛び出した腸が戻らなくなると、嵌頓と呼ばれる緊急状態になり、激しい痛みや腸閉塞を起こして手術が必要になることもあります。治療は手術が基本です。最近は腹腔鏡手術が主流で、体への負担が少なく、再発も少ないのが特徴です。日帰りや短期入院で受けられるケースも増えています。足の付け根に違和感や膨らみを感じたら放置せず、早めに外科を受診してください。
問い、バネ指で指が痛みます。早く治したいですが、手術は大変ですか？回答者、整形外科、岸川リハビリテーション病院、谷口康則副院長。答え、バネ指になると、指の曲げ伸ばしでカクッと引っかかり、痛みが走ります。ステロイド注射をして治らないときや、指が動かせず伸びないときは、手術が進められます。手術は日帰りで行い、簡単で大変ではありません。手術では、指の付け根の部位に局所麻酔の注射をしてから、皮膚を 1.5 センチほど切開します。そして、バネ指の原因となっている飛行した腱鞘を完全に切開します。熟練した手外科専門医でしたら、手術は5、6分で終了します。局所麻酔の注射はすべての人に効きますので、全く痛みなく手術を受けられます。手術後は手に包帯を10日間ほど巻きますが、手指をゆっくり動かしてもらい、車の運転も可能です。術後すぐに指の引っかかりが取れて、バネ現象がなくなります。バネ指が治った後、もっと早く手術を受ければよかったと言われる患者さんもいます。確実に腱鞘切開が行われていれば、再発はありません。人の両手には10本の指があるため、1回手術を受けて治っても、その後、他の指がバネ指になり、最終的に2、3回追加手術を受ける患者さんもかなりおられます。バネ指になれば、治療について、早い段階で手外科専門医に相談しましょう。問い、最近祖母が転倒しそうで怖いです。祖母は現在80歳代で、70歳代後半から現在まで、転倒により3箇所ほど骨折しており、数年前に骨粗鬆症の診断を受けています。祖母には元気でいてほしいです。転倒予防などあれば教えてください。回答者、リハビリテーション科、今村病院、理学療法士、黒木健章先生。答え、高齢者は転倒で骨折しやすいということはよく知られています。その原因として、筋力低下による転倒、骨粗鬆症などがあります。高齢者の筋力低下には様々な理由があります。まずは運動不足によるものです。学生時代は運動をする機会があったのに、年を重ねるにつれ機会が減った。また運動するのが億劫になったという人が多いと思います。また加齢も起因します。一般的に筋力は20代が特に高く、それ以降の年齢になると筋力、筋肉量が低下しやすいです。これらの原因によって、体を支える筋力が低下して、ふらついたり、つまずきやすくなり転倒する危険性が高まります。次に骨粗鬆症についてです。骨粗鬆症とは、骨量、骨密度が低下する病気です。骨量、骨密度は男女ともに幼少期から増加し、20歳前後に最大になります。20歳頃以降の骨量は、40歳半ばまではほぼ変化はなく、50歳近くから減少します。 特に女性は男性と比べて骨量が急激に減少します。これは骨量が減少する原因が、閉経と加齢のためであると考えられています。加齢に加え、運動不足になると骨は脆くなり、小さな衝撃や転倒により骨折リスクが高まります。転倒予防に効果的な運動。筋力低下や骨粗鬆症への予防は、適度な運動と十分な食事です。高齢者の運動量の目安は、毎日40分以上の身体活動と言われており、これは1日およそ6000歩程度に相当します。健康維持のためには、週2回以上、1回30分以上の運動習慣が理想と言われます。しかし、突然これらを始めると運動を継続することが難しくなります。まずは5分や10分から習慣づけていきましょう。自宅でもできる簡単な運動としてスクワットを紹介します。まず、自分が手をつかずに立ち上がれる高さの椅子に座り、両手を前方に上げ、足を肩幅程度に開きます。その状態から立ち座りを行います。10回を1セットとし、1日3セットから5セットが目安です。体に痛みが出る場合は中止してください。慣れたらセット数を増やしたり、椅子の高さを低くするといいでしょう。最近、つまずいたり、転倒することが増えた、いつも通りの動きができなくなった、等の心配事があれば、一度医療機関にご相談ください。問い、下肢静脈瘤があります。静脈瘤が痛くなることはありますか？回答者、外科、楽クリニック、藤田貞則院長。答え、下肢静脈瘤は、足の静脈血管内の血液逆流防止弁が壊れて発症します。足の表面の血管がボコボコ浮き出て、だるさ、こむら返り、色素沈着、かゆみ、皮膚の硬化のほか、たまに痛みを訴えられる方がいます。また、それが原因となり、血流が悪化し、まれに足表面の血管に血栓、血液の塊ができることがあります。血栓が血管に詰まり、炎症を起こすことを、血栓性静脈炎と言います。静脈とその周辺の皮膚が赤く腫れ、痛みを伴うのが主な症状です。痛みが小さな範囲に限定しているなら、炎症や痛みを抑える薬で経過観察します。重症化することは少ないですが、痛みが広がってくる場合もありますので、必ず医療機関を受診しましょう。注意したいのが、足全体が急に腫れてくる、深部静脈血栓症です。これは足表面ではなく、深部の静脈血管に血栓ができる病気です。片方の足だけに見られることが多く、もう片方の足と比べると大きくむくんだように腫れ、痛みを伴うことがあります。深部静脈血栓症は、下肢静脈瘤がない人でも発症し、血栓が深部静脈内を流れ肺に向かってしまうと、肺血栓塞栓症という命に関わる事態になるため、症状発生時には直ちに治療が必要です。この特集はニュース和歌山のホームページでもご覧いただけます。ホームページにつながる QR コードが掲載されています。スマホでもパソコンでもバックナンバーをチェックできます。教えてマイドクターでした。
和歌山盲学校生徒が校外実習、地元企業の社員にマッサージ。和歌山市府中の県立和歌山盲学校高等部理療科に通う生徒4人が10月16日木曜日、和歌山市中之島の企業情報システム株式会社で校外臨床実習を行った。あんま、マッサージ、指圧師や針師、灸師の資格取得に向け専門的な学習に取り組んでいる理療科。普段の実習は校内で近隣住民を対象に行っているが、 初対面の人と適切にコミュニケーションを取りながら身体状況を把握し、施術に生かす能力を高めるため、企業情報システム株式会社の協力を得て実現した。施術は1人15分ずつ、年齢や生活習慣などを確認した上で、肩や背中、首などを丁寧に揉んでいった。長年、凝りに悩まされてきたという田上博之さん、61歳は、ツボに的確に入って、とても気持ちよかった。この後も仕事を頑張れます、と満足そうに微笑んだ。生徒の谷口和義さん、52歳は、最近はスマートフォンを使用するせいで、首や肩の凝りを訴える人が増えたように思う。郊外臨床実習は様々な患者さんを見る経験を積むことができ、よかった。と振り返った。和歌山盲学校の岡本美智子教諭は、単に技術だけでなく、生徒の社会性を向上させるいい機会になりました。地元企業に出向くことで、全盲や弱視などの生徒がいることを知ってもらい、また彼らが卒業後、地域とのつながりを持てるきっかけとなれば嬉しい、と語っていた。この記事には、日常生活でのストレッチもアドバイスしながら、施術をする和歌山盲学校高等部理療科の生徒の写真も掲載されています。和歌山盲学校生徒が校外実習でした。
ゆっくり走る電動車。和歌山市は11月19日水曜日から12月7日日曜日の期間限定で、市内中心部のにぎわい創出や交通ニーズの把握を目的に、グリーンスローモビリティの実証運行を開始した。時速 19km 以下でゆっくり走る9人乗りの電気自動車、二酸化炭素の排出量が少なく、環境に優しいと言われる。全国の高齢化が進む地域や観光地などで導入例がある。和歌山市では、路線バスの停留所がない和歌山城北側、通称白北を走るルートを設定。往路と復路で経由地を変え、南海和歌山市駅と JR 和歌山駅間を結ぶ。目を引く黄色い車体と窓がない開放的な作り、対面式のベンチシートが特徴。和歌山市交通政策課の高木弘恵課長は、和歌山では乗用車が多いですが、点在する観光地巡りの新しい移動手段として使ってもらえれば、ちょい乗り大歓迎です。と呼びかけている。午前10時から午後5時20分まで、1日9便、予約不要、無料で乗車できる。ルートや時刻など、詳しくは、https://x.gd/191n 大文字 y までどうぞ。この記事には、黄色い車体が目を引く電動車の写真が載っています。ゆっくり走る電動車でした。情報あれこれ5つ。君の海南 PR 動画コンペ作品募集。伝統文化や豊かな自然。近年は映画のロケ地としても知られる。紀美野町と海南市の魅力を捉えた2分以内の動画を募る。プロ、アマ、不問。年齢制限なし。1人何作品でも可能。エントリー料は1作品につき1000円。12月31日締め切り。一次選考合格作品は来年1月17日土曜日から2月15日日曜日に開く第3回君の海南映画祭期間中に最終審査を行う。申し込みと詳細は専用フォーム https://x.gd/y/n/y G へ。お問い合わせは、君の海南映画祭実行委員会事務局。電話 090-3998-0932 までどうぞ。南海トラフ大地震その時、医療・介護情報ネットワークをどう活かすか。12月6日土曜日午後2時から5時まで、和歌山県民文化会館特設会議室で開かれる。有田市立病院管理者の加藤誠也さん、日本医師会総合政策研究機構の渡部恵さんが話すほか、質疑もあります。参加費1,000円、申し込みはメール info@wamina.jp まで。12月3日締め切り。お問い合わせは堂本さん。電話 090-2289-1803 までどうぞ。人権の集い、12月7日日曜日午後1時から4時まで、海南市干潟ののびのせで開かれる。海南中学校吹奏楽部の演奏や、中学生人権作文コンテスト県大会表彰式の後、島田妙子関西大学客員教授が虐待の淵を生き抜いて、虐待防止に向けて今私たちにできることと題し講演する。参加費無料。申し込みは和歌山県海藻振興局総務県民課。電話 073-441-3344 までどうぞ。精神福祉ボランティア養成講座、12月11日木曜日午後1時から5時まで、和歌山市三沢町の麦の里和歌山生活支援センターで開かれる。障害者とその家族の地域生活をサポートするボランティアを養成する。参加費無料。12月4日締め切り。先着15人。お問い合わせは麦の里和歌山生活支援センター。電話 073-424-3678 までどうぞ。歴史の記憶を継承するための講演と映画会、12月7日日曜日午後1時から5時まで、和歌山市小人町の男女共生推進センター6階で開かれる。治安維持法と大阪商大事件をテーマに、大阪市立大学の広川忠秀名誉教授が話す。望郷の星上映も。参加費1,000円。お問い合わせは石田さん。電話 090-3702-7693 までどうぞ。情報あれこれ5つでした。
4コマ漫画、和歌山さんちの八作くん、作岩見誠二。1コマ目。おばあちゃんは本を見ながら、卵焼きサンドと言っています。お母さんは、焼きたての卵焼きと食パンのサンドイッチですよとおばあちゃんに言っています。食パンに挟まれた厚焼き卵のサンドイッチの絵が描かれています。2コマ目。フライパンを持っておばあちゃん、簡単そうやな、いっぺんチャレンジしてみるわと嬉しそう。お母さんは左手をグーにして応援しています。3コマ目。焼きたての卵焼きを一口かじった途端、熱っ熱っ熱っと叫ぶ八作くん。4コマ目。テーブルの上のお皿には、食パンを焼きたての厚焼き卵で挟んだサンドイッチ。それをお母さんが指さして、反対です、とおばあちゃんに言っています。と驚くおばあちゃん。八作くんは冷や汗たらり。4コマ漫画、 和歌山さんちの八作くんでした。 PR 企画クリスマス特集スペシャルインフォメーション、大好きな人とロマンチックに、家族でワイワイにぎやかに、大切な人と過ごす特別な聖夜、思い出がさらに輝きを増す素敵な情報をお届けします。モスバーガー、和心あふれるご褒美バーガー、数量限定、モスの匠黒毛和牛のダブルチーズバーガー890円。昨年まで使用していた一頭買いした黒毛和牛のパティに牛もも肉を追加し、また肉の引き目を大きくすることで、より肉の味を感じるパティに改良しました。弾力や噛み応えがアップした和牛パティを2枚使用し、同じく2枚のスライスチーズとスパイスの香るオニオントマトソースを合わせ、やみつき感のある PR 企画クリスマス特集。お問い合わせはモスバーガー、電話海南店 073-484-5551、 木の川店 073-452-8477、 岩出店 073-662-9820、 三年坂店 073-436-2741、君井寺店 073-444-0575、 南紀白浜店 073924-0808 へどうぞ。お菓子の工房アン、おいしい幸せ、パティシエ特製クリスマスケーキ、生クリームやショコラ、モンブランタルトなど多彩にご用意しています。みんなで囲めば場が盛り上がります。12月20日土曜日から12月26日金曜日まで、クリスマスケーキご注文による繁忙期のため、キャラクターケーキの販売はお休みさせていただきます。お問い合わせはお菓子の工房アン、電話内原本店 073-447-3823、 大谷店073-480-4433 へどうぞ。サブールアップルパイホール2000円、2種類のリンゴを使い、甘みと酸味を調和させました。香ばしいパイにじっくり煮込んだリンゴとシナモン、ほんのり香るスパイスを忍ばせ、奥行きのある味わいに。お問い合わせはサブール、電話フリーダイヤル 0120-226-557 へどうぞ。サブールのホームページにつながる QR コードが掲載されています。ホテルアバローム紀の国、ホテルアバローム紀の国で豪華に楽しむクリスマスプラン受付中。ご家族やご友人とのクリスマスを彩る多彩なプランをご用意。ホテルならではの料理で特別なひとときをお過ごしください。1階ガーデンテラスリーフ、カジュアルパーティープラン、仲間とのパーティーに最適なお一人様税込み5500円のビュッフェ&飲み放題120分制プランです。充実のメニューと開放的な空間で気兼ねなく楽しめます。20名様からの貸し切りもプラス1000円でアルコール飲み放題を追加可能です。期間は12月27日まで。11階イタリア料理ツインバード、パノラマ夜景とともに素敵な聖夜を、高層階から輝く夜景を眺めながら本格イタリアンを堪能する特別なディナーコースです。お一人様税込み1万2000円には乾杯のスパークリングワイン、ノンアルコールも可能ですが含まれます。12月21日、23日、24日、25日のいずれの日も10名様限定、完全予約制となっております。お早めにご予約ください。詳しくはホームページをご覧ください。 お問い合わせはホテルアバローム紀の国、電話 073-436-3964 へどうぞ。公式ホームページにつながる QR コードと、ご予約はこちらからと書かれた QR コードが掲載されています。PR 企画でした。俳句川柳短歌天美園俳句会寺口智子選敬老日歌に踊りににぎやかに敬老日歌に踊りににぎやかに田尻明子さん滝壺に喉まで浸かり命乞い滝壺に喉まで浸かり命乞い谷口博子さん野に入れて虫の鳴き声聞きたいな野に入れて虫の鳴き声聞きたいな吉田美希子さん紀伊公民館俳句会各自選長袖の星木散歩や今朝の秋長袖の星木散歩や今朝の秋藤原咲子さん石の上羽を休める秋の蝶石の上羽を休める秋の蝶坂本紀美子さん道すがら風と遊びし乱れはぎ道すがら風と遊びし乱れはぎ竹川優子さん有吉川柳会谷脇幹雄選十五夜にうさぎ探して夢を見る十五夜にうさぎ探して夢を見る内越和江さん秋なのにコオロギの声セミの声秋なのにコオロギの声セミの声中部屋悦子さん新米を炊けば家中良い香り新米を炊けば家中良い香り豊沢陽太郎さん三宅補修の川柳教室三宅補修選歩かねばついつい怠けまた明日歩かねばついつい怠けまた明日武田翔平さん愛犬がせかししぶしぶする散歩愛犬がせかししぶしぶする散歩西川千鶴さん自己流の軽い運動こと基礎自己流の軽い運動こと基礎貞松博江さん一般トークやっと秋虫のコーラス楽しげにやっと秋虫のコーラス楽しげに近田よしこさんウォーキング五感も鍛え一仕事ウォーキング五感も鍛え一仕事富澤いつこさん停止灯二回点滅ありがとう停止灯二回点滅ありがとう山田富子さん彩りとぬくもりがいる夫婦仲彩りとぬくもりがいる夫婦仲滝谷ひろみさん物価高一緒に上がれ亭主株物価高一緒に上がれ亭主株滝谷康弘さん俳句川柳短歌でした。以上、2025年11月29日土曜日発行の紙面より抜粋してお伝えしました。